こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。60分でわかる半導体ビジネス最前線は、合同会社デロイトトーマツ半導体サブセクターを中心とする執筆陣による半導体産業の入門的なビジネス解説書である。半導体そのものの基礎産業の歴史、各国や主要企業の位置づけ、サプライチェーンの分業構造、 AI 需要を背景にした市場変化までを図表中心の構成で整理している。技術書というより経営企画、営業、投資、政策、調達などの立場から半導体業界を短時間で俯瞰するための実務向けガイドに近い、専門的な設計や製造プロセスを深掘りする本ではなく、なぜ半導体が現代産業の中核になったのか、どの企業や国がどの工程を担っているのかを理解するための入り口として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、半導体の基礎を技術説明だけでなく産業理解の入り口として整理する本書の出発点は、半導体とは何かという基本概念をビジネスパーソンが産業構造を理解するための前提知識として示す点にある。半導体は単なる電子部品ではなく、スマートフォン、自動車、データセンター、産業機器、生成 AI 関連システムなど多様な製品の性能と競争力を左右する基盤技術である。本書は半導体の原理や種類、用途を細部の工学知識としてではなく、どの志望で需要が生まれ、どのような企業活動に結びつくのかという観点から扱う。これにより、読者は製造技術の専門用語を暗記する前に、なぜロジック、メモリ、パワー半導体などが異なる用途と競争条件を持つのかを把握しやすくなる。歴史的な発展にも触れることで、半導体産業が計算機や通信機器の周辺産業から、経済安全保障や国家戦略に関わる中、各産業へ変化した背景も見える構成になっている。次に、国別シェアと企業シェアから半導体競争の地図を読む本書の重要な特徴は、半導体業界を個別企業の製品紹介ではなく、国や主要メーカーのシェアという視点から整理している点である。半導体は研究開発、設計、製造、製造装置、材料、ナト工程、販売先産業が国境を越えて分かれるため、単純にどの国が強いかという見方だけでは実態をつかみにくい。本書は国別の存在感やメーカー別の競争状況を図表で確認させることで、米国の設計力、台湾や韓国の製造やメモリ分野での存在、日本の材料や装置分野における重要性などを俯瞰しやすくしている。こうした整理は半導体ニュースを読む際の基準点になる。例えば、ある国の輸出規制、工場誘致、補助金政策が報じられたとき、それがどの工程や企業群に影響するのかを考える土台が得られる。数字の暗記よりも産業内の力点を立体的に理解するための章立てと言える。さらに、垂直統合から水平分業への移行が半導体企業の役割を変えた。本書が扱う中核テーマの一つは、半導体産業が垂直統合型から水平分業型へ移行してきたという構造変化である。かつては一つの企業が設計から製造販売までを広く担う形が主流だったが、製造設備の巨額化、プロセス技術の高度化、製品領域の多様化により、各工程に特化した企業が競争力を持つようになった。この流れの中で、設計に特化するファブレス企業、製造を受託するファウンドリー、製造装置や材料を供給する企業などが分業ネットワークを形成している。本書はこの変化をビジネスモデルの違いとして説明するため、読者は半導体企業を単にメーカーとして一括りにしなくなる。特にファウンドリの台頭は、先端チップを自社で製造しない企業でも高性能製品を開発できる環境を生み出した一方、製造能力が特定地域や企業に集中するリスクも生んでいる。産業構造の理解が供給不安や地政学リスクの理解に直結することを示している。そして、AI 需要の拡大が半導体市場の成長軸と投資判断を変えている。本書は半導体が再び強く注目される背景として AI 需要の急拡大を重視している。生成 AI や機械学習の普及により、データセンターでは高度な演算処理を行う半導体の需要が増え、メモリ、電力制御、通信関連部品にも波及効果が生じている。これは単に高性能チップが売れるという話にとどまらない。 AI 処理の増加は設計投資、先端製造能力、パッケージング技術、電力効率、サーバー全体の構成にまで影響し、半導体企業の収益機会と制約条件を変える。本書はこうした動きを最新の市場トレンドとして扱い、スマートフォンや PC 中心だった需要構造からクラウド、車載、産業用途を含む複合的な成長領域へ視野を広げている。読者にとって有用なのは、 AI を半導体需要の一要因としてだけでなく、業界全体の投資競争、供給網再編、企業間連携を促す圧力として理解できる点である。最後に、図表中心のコンサルティング資料型構成が全体像の把握を助ける。本書の形式面での特徴は、文章量を抑え、 フルカラーの図表や整理された見開き構成を用いて、複雑な産業情報を短時間で把握しやすくしていることである。半導体関連の書籍には、技術解説を中心にしたもの、国際政治や経済安全保障を中心にしたもの、特定企業の歴史を追うものがあるが、本書はコンサルティング会社の資料に近い整理法をとっている。そのため読者は最初から細部の専門知識に入るのではなく、業界の論点、主要プレイヤー、競争構造、市場変化を一枚の地図のように確認できる。一方でこの構成は深い技術理解や詳細な企業分析を求める読者には物足りない可能性がある。サイトルが示す短時間理解は完全な専門理解ではなく、会議や学習の入り口として必要な論点をつかむという意味で捉えるのが現実的である。入門書としての強みは細部よりも関係性を優先して示す編集方針にある。結論として、本書は半導体業界に初めて触れる学生事業会社の企画や営業担当者、投資や調達の文脈で業界構造を知りたい読者に向いている。半導体の設計や製造を専門的に学ぶための技術書ではないが、ニュースや市場レポートを読む際に必要な基礎語彙と産業地図を短時間で整える効果がある。特に国別シェア、主要メーカー、水平分業、ファウンドリー、 AI 需要といった論点を一冊で横断できるため、断片的な知識をつなげたい読者に実用的である。類書と比べた際の特徴は、歴史や技術を深く語るよりもビジネス上の判断に使いやすい形で論点を可視化している点にある。半導体戦略や地政学に特化した本よりも、入り口として軽く純粋な電子工学の本よりも市場構造に近い。したがって専門書へ進む前の地図、または社内説明や業界理解の準備資料として価値を発揮する一冊である。ご支援いただける場合は、合同会社デロイトトーマツ半導体サブセクター、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。